Nous allons commencer. Je suis presque désolé de devoir annoncer que c'est la quatrième et dernière conférence du professeur Saito qui va nous amener à la modernité, voire à l'actualité de la sinographie et du kundoku, avec des conclusions qui vont certainement toucher aussi l'avenir de l'Extrême-Orient, de l'Asie orientale, et sur lesquelles nous pourrons revenir lors de la discussion et lors de conférences à venir. Je laisse la parole au professeur Saito.
Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Saito Marcy, professeur de littérature sinoise au département de lettres de l'Université de Tokyo. Je suis très honoré de pouvoir être ici parmi vous au Collège de France pour cette série de conférences sur l'écriture et la littérature sinoise et japonaise. C'est aujourd'hui la quatrième et dernière conférence de notre cycle. Du coup, cette conférence en japonais, mais ma présentation PowerPoint est traduite en français et M. De France reprendra en français chaque point de mon développement. À la fin de l'exposé, M. De France a tout égal votre question et mes réponses. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre écoute. Merci. それでは日本語で始めたいと思います。今日は漢字文の近代ということで、漢字文のモデル、つまり、近代、伝統的世界から近代的世界へということについて、何が起きたのかということについてお話したいと思います。で、この漢字世界の近代という、これは何かという問いに対して、今回のお話では2つの角度から答えてみたいと思います。1つは翻訳、そして1つは訓読体という文体の問題です。で、まず翻訳の問題から考えてみたいというふうに思います。で、東アジアの近代というのは基本的に翻訳の時代です。で、翻訳によって近代が始まったかどうかということについてはもちろん議論の余地があるとは思いますけれども、翻訳という行為が近代を加速したことは疑いありません。翻訳は新たな世界観とそして文体をもたらしました。漢字圏におけるこの漢字世界における翻訳というものは近代になって始まったものではもちろんありません。例えば中国では古くは五漢の仏典の漢訳に始まり、明清期にはキリスト教の宣教師たちが洋書の翻訳にあたりました。それらがもたらした影響は決して小さくありません。しかし陸上期の仏教が例えば老荘思想の用語で解釈された、これを閣議仏教と言いますが、したりイエズス会の宣教師が現地の信仰や習俗に配慮した布教や翻訳を行ったり、これは日本語では適応主義というふうに言いますけれども、といった事例が典型的に示すように中国の社会や文化に根底的な変化をもたらす迫るようなものではなかったのではないでしょうか。しかし近代の翻訳はそういった前近代の翻訳と大きく異なっているということが言えるのではないかと思います。で、翻訳がどういった文体によって担われたのか、その文体は社会においてどのような役割を果たしていたかという問いを立てると、その違いは一層はっきりするのではないでしょうか。漢訳仏典も、明清時代明清期の翻訳も確かに従来とは異なった語彙を作り、とりわけ仏典では五方面における従来の漢文とは違う特徴が際立っていますけれども、全体としてはその文言文文言漢文の変異体の一つだと考えることができます。そしてその翻訳によって生まれた語彙や文体が社会における規範的なものになったわけではありません。それに対し近代の翻訳がもたらした語彙と文体はそれまでの伝統的な文体とは異なるものでした。そして東アジアのそれぞれの地域においてそれまでの伝統的な語彙と文体に変わって、に変わってその社会におけるその規範的な文体にそれがなったわけです。しかしそれは単なる交代ではなく、伝統的な地や文体をこう単純に放棄して取って変わったというものではなく、翻訳によって新たな要素が加えられ、全体が組み替えられ、再編されて新たな地や文体が形成されたというふうに考えられます。
Nous entendons poursuivre ici une double interrogation sur la nature de la modernité de la sinoglossie. Cette interrogation doit nous conduire d'abord à nous questionner sur le rôle de la traduction d'œuvres occidentales dans le Japon de l'époque moderne, pour ensuite nous intéresser aux fonctions remplies à cette période par le kundokutai, ou style kundoku, qui imite les transpositions japonaises de la langue chinoise classique. De la traduction, d'abord, on peut dire qu'elle semble indissociable d'une certaine modernité japonaise. On ne doit pas néanmoins penser que c'est la traduction d'œuvres occidentales, notamment scientifiques, qui a fait la modernité japonaise. Elle l'a en effet tout au plus accélérée. Il faut dire, à ce titre, que la traduction est un processus dont on a l'habitude dans le monde sinographique. Les textes bouddhiques sont traduits en Chine à partir des Han postérieurs, et sous les Six dynasties, les traducteurs chinois ont déployé une grande ingéniosité pour traduire ces textes bouddhiques dans leur vocabulaire indigène teinté de taoïsme. Sous les Ming et les Qing, les textes des missionnaires chrétiens avaient aussi commencé à être traduits en chinois. La nouveauté que l'on observe dans la modernité japonaise est néanmoins que la traduction de ces textes occidentaux aura une influence beaucoup plus décisive sur la langue japonaise. Les traductions effectuées en Chine, dont nous venons de parler, avaient certes apporté de nouveaux mots, de nouveaux tours grammaticaux et un nouveau style à la langue chinoise, mais ces éléments n'en étaient jamais venus à constituer véritablement une norme nouvelle de la langue chinoise. Le style de traduction du Japon moderne, en revanche, deviendra une norme linguistique pour des pans entiers de la société, dans un mouvement qui ne remplacera pas le style ancien par le style nouveau, mais qui reconfigurera totalement les apports anciens et nouveaux dans un style unifié et un savoir unifié. Nous allons dès lors essayer de comprendre ce phénomène en nous intéressant tout d'abord au rangaku, c'est-à-dire aux études hollandaises.
で、18世紀教法の改革によって公に教法の改革ですけれども教法の改革によって公に認められるようになった蘭学は日本の翻訳の近代翻訳の起点だというふうに言うことができます。それは日本の知識人にとって新たな経験をもたらしました。例えば杉田玄白はその解体新書の翻訳について蘭学こと始めで以下のように述べています。火事のない船で大海に漕ぎ出すようなもの、まあ、誠に路だなき船の大海に乗り出せしかごとくと、まあ、原文では言ってありますけれども、防用として寄るべき方なくと何もこう頼るものがないというようなことを言っています。で、興味深いのはその翻訳が実は漢訳で行われていたということなのですね。で、それは一体なぜでしょうか。一つには、まあ、旧来の医学書が基本的に漢籍であって漢文が学術の文体として権威を持っていたということがあると思います。で、それから教法の改革で輸入が緩和されて新知識の導入として大きな役割を果たした漢訳要書の存在、つまり漢文で訳された要書ですね。この西洋の知識はまず漢文で入ってきましたからその存在も大変重要だというふうに考えられます。しかしより具体的には実は中国の医者たちにも見せたい読ませたいというそういうまあ目論みがあったということが明らかにされています。まあ、大槻元宅の文章をまとめた万水万草というものがあって、でそれに大槻序伝が抜文を書いているんですがそこにこんなことが書いてあります。かつてこう聞いたことだけども杉田先生が解体新書の定訳を作成したのはオランダの実証的医学、まあ、実験の説とありますが、まあ、実証的医学と言っていいでしょう。医術のやり方をそれによって医術のやり方を一新しようということだったと。けれどもなぜ国文で訳さずに漢文で訳したのかというとそれは訳があるんだと。で、医者はみんなその感度の方法、医者違法を信、漢方とここに書いてありますけども感度の違法を信じていると、報じているのでその根本を変えないといけないと。で、漢文で訳したのはそれが中国に信頼に伝わってそして向こうの医者たちの目を覚ますと、それを望んでるんだというふうに言うわけですね。
Le XVIIIe siècle marque en effet le commencement de la tradition japonaise d'études hollandaises. Les réformes de l'ère Kyoho en 1736 lèvent l'interdiction d'importer et de diffuser les livres occidentaux, en l'occurrence principalement de livres en néerlandais puisque ce sont les seuls occidentaux à avoir accès à l'archipel. Nombre de livres en néerlandais sont ainsi traduits dans ce grand mouvement inaugural des études hollandaises, constituant le geste véritablement fondateur de la traduction moderne au Japon. Un tel mouvement est perçu, y compris par ses promoteurs, comme une véritable aventure, un saut dans l'inconnu. Sugita Genpaku, traducteur en 1774 du nouveau traité d'anatomie et auteur du célèbre ouvrage sur le commencement des études hollandaises, voit dans cette entreprise de traduction une expérience semblable à celle de qui est lancé sur l'océan sur un bateau sans gouvernail. Il nous faut cependant noter dès à présent que ces traductions étaient réalisées non pas en japonais, mais en chinois. On peut se demander à bon droit quelles sont les raisons qui peuvent amener à traduire dans ce qui semble être une autre langue, et l'on peut d'abord répondre en disant que les premiers livres de médecine arrivés au Japon venaient de Chine et étaient donc écrits en chinois classique, que cette langue ainsi était tout sauf étrangère au milieu médical. Il y avait néanmoins une autre motivation qu'éclaire un texte du spécialiste d'études hollandaises de la fin de l'époque Edo, Otsuki Gentaku. Je le cite, « J'ai entendu dire autrefois que ce que voulait faire Sugita avec sa traduction du nouveau traité d'anatomie était transformer du tout au tout la médecine grâce aux théories positives des Hollandais. Mais il ne l'a pas traduit en langue nationale, mais comme on l'a vu, en chinois. Il y a à cela une raison, qui est que les médecins respectent tous la médecine chinoise, si bien qu'à moins d'ébranler ce fondement, on ne saurait accomplir ce dessein de transformer la médecine. S'il a traduit en chinois ainsi, c'est dans l'espoir d'atteindre les Chinois eux-mêmes et de leur ouvrir les yeux. On le voit, il s'agit ainsi de convaincre aussi les Chinois eux-mêmes des mérites de la science hollandaise, et dans la sphère des caractères chinois, le chinois classique est le seul véhicule possible d'une telle conversion. »
それでは、それでは申し訳ありません。今申し上げましたように、解体新書は漢文によって訳されていますけれども、しかしオランダ語からの翻訳が常に漢文訳であったわけではありません。というよりも、翻訳が盛んになるにつれて、その文体は漢字仮名混じりを用いることが主流になったというふうに思われます。例えば幕府の事業として文化8年から行われたオランダ語の百科全書の翻訳、あるいは地理書の翻訳、まあ、百科全書は構成新編と申しますし、地理書は予知略と申しますけれども、そういった19世紀の翻訳というのは漢字ひらがな混じり、あるいは漢字カタカナ混じりで書かれています。それから蘭和辞書というのも、オランダ語から日本語への辞書というのも多く編纂されたのですが、それらはすべて漢字カタカナ混じりで訳語や訳文が書かれています。スライドに挙げましたのは、そのうちのオランダ字という書物の例です。このスライドをご覧にいただければお分かりになりますように、ナチューフというナチュール、オランダ語風に言うとナチュールでしょうか、に性質や聖徳という訳語がここに、聖徳ですね、いうふうな、訳語が当てられているということが分かります。それから、ここにこう例文が実はこうあるのですが、De Fonte is une tuée de nature という例文がありますけれども、これは横になって見にくいかもしれませんが、粛清は2番目の性質なりというふうに、訳されて、います。で、粛清に相当するのはヘヴォンテというこの、これ語彙なので、そちらの方を引いてみますと、ヘヴォンテはこのヘヴォンの派生語ですから、そのヘヴォンを引いてみますと、ヘボンに慣れたるとか、またあるいは粛清になりたるですね、慣れたる、粛清になりたるという訳語が当てられていて、で、例文として彼女はさようにするが癖であるというふうに訳してあるんですね。でさらにヘフォンテの項目を引いてみますと、風紀とか習俗とか、風紀習俗または癖というふうに書かれていることが分かります。で、ここに書かれて用いられている漢語というのは漢籍に見られるものばかりではありません。性質や聖徳、あるいは風紀や習俗は漢籍に由来する古典漢語なんですけれども、粛清というのは明らかにこれは和語に漢字を当てたものです。それから2番目の性質ってありましたが、2番目という言い方も漢文のものではもちろんありません。で、漢字カタカナ混じりであることから一見して漢文脈と思わせるんですが、語彙としてはむしろ和漢混交体の総論文に近いということが言えます。彼女はさようにするが癖であるというのは、彼女というようにオランダ語の影響は受けているのですが、さようにするがとあるようにこれは漢文脈ではありません。で、興味深いのはこのデヘフォンテイスエーネトゥエーデナチュールという例文ですね。で、これは当時の知識であれば当然そのこの例文からこういった習い性となる、いや、あるいは習慣は自然のごときになりという古典の句を思い起こしたはずなんです。ところがここで示された訳は、粛清は2番目の性質なりです。で、漢籍に由来する語ではなくて、より馬文に近い書き言葉として訳語や訳文が考えられていたというふうに言えるでしょう。このことは後に述べることですけれども、現在では Habit is second nature の訳文がおおむね習慣は第二の人生、もしくは習慣は第二の転生というふうに、日本の現代の辞書でもそのような訳語を当てられているわけですけれども、それと好対照を成しているというふうに考えられます。なぜこの粛清から習慣への転換が起きたのか、明らかに蘭学の時点では Habit は粛清と訳されています。しかし今の現代日本語で粛清という言い方を この訳として用いることはありません。その転換が何が起きたのかということを考えてみたいと思ったのです。
Nous aurions tort de penser que toutes les traductions du hollandais se sont faites en chinois classique. Un grand nombre de textes traduisaient le texte hollandais par un style mélangeant caractère chinois et caractère syllabaire kana. C'est le cas par exemple de l'ouvrage géographique Yōchi Shiryaku, abrégé de la géographie terrestre, ou de l'encyclopédie d'économie domestique Kōsei Shimpen, traduction japonaise du hollandais traduisant l'ouvrage français intitulé Dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter son bien et de conserver sa santé. C'est aussi le plus souvent le cas dans les entrées des dictionnaires néerlandais-japonais, comme par exemple le Haruma Wage, explication en japonais du dictionnaire français-néerlandais de Halma, de 1796, le Yakuken, clé de la traduction, 1810, et des versions révisées et augmentées du Nichiranji, le vocabulaire nippo-néerlandais de 1855. On voit dans ce dernier que les mots néerlandais sont expliqués au moyen d'expressions japonaises, écrites en caractère chinois. Si l'on prend par exemple l'entrée du mot « nature », on voit que l'expression néerlandaise, excusez-moi, de gewoonte ist eine zweite Natur, l'habitude est une seconde nature, est traduite par shikuse wa nibanme no seishitsu nari, une expression ne comportant qu'un mot chinois, celui correspondant au mot nature, seishitsu. Alors que tous les autres mots sont des mots purement japonais, écrits il est vrai en caractère chinois, mais en tout état de cause incompréhensibles pour des sinophones. Il existait pourtant bon nombre d'expressions tirées des classiques chinois qui auraient pu permettre une traduction quasi directe en chinois classique. L'habitude devient la nature, si yu xing cheng, tiré du classique des documents, ou l'habitude est pareille à la nature, si guan, ruo zi ren ye, qui est tiré des paroles de l'école de Confucius. Ce ne sont pas elles qui sont retenues par les traducteurs, néanmoins, qui optent, comme on l'a vu, pour des traductions en japonais. Il est intéressant de constater, néanmoins, que la traduction actuelle que l'on donne, non plus du néerlandais, mais de l'anglais pour la même expression, prend complètement le contre-pied pour passer à un style utilisant presque uniquement de purs mots chinois. Habit is second nature est ainsi traduit par le très chinois Shūkan wa daini no shizen nari.
この蘭学的な訳文から現在の訳文に至る間に何を置いたらいいかというと、一つは福沢諭吉が次のように述べているようなことが参考になります。つまり、スライドにございますように、江戸の洋楽社会を見るに著訳の書をもとより多くして、いずれも金走りの文体なれども、ややもすれば漢語を用いて構文の精がなれを尊び、これがために著訳者は原書の文法を読み砕きて文意を解するは容易なれども、つまり文章はよくわかるのだけれども、本当の訳字を得ることに堅くして、学者の苦しみはもっぱらこの辺にあるのにと。訳語をどういうふうに定めたらいいかということ。ですね、これに苦労しているというふうに言うわけです。でその事情を丸出しに言えば、漢学流行の世の中に要所訳詞要説を特に文の俗なるは見苦しいということです。いわば漢学者に迎えて形を装うもののことでした。つまり、漢語で表さなければ、まあ、簡単に言うと格好悪いと、馬鹿にされるのではないかというふうに、思っていたということがあります。確かにですね、翻訳にあたって由緒ある漢語を用いようとする傾向があることは否定できません。福沢はここでは触れていませんけれども、中国から輸入された漢訳要書、先ほど申し上げたような漢訳要書ですね、解体新書が参考にしたような、あるいは解体新書のような日本で漢訳された蘭書というようなものが一つの手本になっていたという可能性もあるかと思います。前近代の東アジアにおいて漢文は普遍性を持つ初期言語でしたから、洋訳の普遍性を信じればこそ漢文的な表現によってそれを翻訳する傾向があったということも十分理解可能です。いずれにしても金混じりの文体が主流であった翻訳の文体において、漢文脈への引力が語彙の選択にあたって働き続けていたことは確かです。しかしこうした観点とは別に、さらにここで注意したいのは、19世紀になって英漢辞典、あるいは英漢辞典ですね、英語と中国語の辞書が盛んに出版されたということの影響です。実はオランダ語からの翻訳においては、参照すべき蘭華辞典、オランダ語と中国語の辞書というのは存在しませんでした。つまり一からオランダ語の辞書を日本人たちは作ったわけですね。ところが英華辞典というのは、例えばロバート・モリソンの寛永辞典、ここに例を挙げておりますけれども、に始まってですね、ウィリアムズの英華インプレ機械ですとか、メドハーストの英漢辞典ですとか、陸続と出版されていたわけです。 で、これらの辞書がいわゆる新漢語の生産と伝播に大きな役割を果たしたこと、そして日本の英和辞典にも大きな影響を与えたこと自体は都度に知られています。そして六社最も大きな影響を与えたものとしてこのロプシャイドのこの辞典がイングリッシュ・チャレンジ・ディクショナリーというのがあって、これが明治期にはこういった形で、和訳版や造訂版ができているのですけれども、そういうものが確かに影響があると言われているわけですけれども、しかしその影響は単純にこれらの辞書に出てくる単語を採用したというだけではないのではないか。基本的に、今までの言われている影響っていうのはその点を中心にしているのですけれども、私はもう少し違う点に注目したいというふうに考えています。で、この、パッと見てドロプシャイトのこの英会辞典のこの、カスタムのところとハビットのところを、ご覧いただいて、あれ？というふうに思われないでしょうか。というのはここに挙げられた漢語というのは伝統的な語彙もありますけれども、通俗的な語彙やあるいは関東方言で書かれているような語彙というものが、これなどは明らかに関東方言ですね。この字自体が無という字自体が、一般的な、ものでは、関東に特有、関東方言を表すのに特有なものということができるかと思いますね。で、それらがこう混じり合っていると。で、しかも全て何らかの英語と対応させられているということですね。で、これはある意味では漢語の語彙の階層性、つまりそれぞれのどのレベルで語彙を使うかというのは どの言語体系においても存在するわけです。で、方言なのか標準語なのかということもある程度区分は存在しているわけですけども、それを全て破壊しているということができます。で、これが実は英会辞典のもたらした非常に大きな効果だったのではないかというふうに思われます。で、例文の方を見ましても、例えばですね、その Custom is second nature とか Habit makes things natural とか、そういったものがあるわけですけれども、訳文として習慣は自然になるとか、あるいは慣習自然とか、いろんなこのものが並べられているんですけれども、これもいろいろバリエーションが、例えばこれもそうですね、この辺もそうですが、それからこれもいろんなバリエーションがあって、一つに固まっていないと、こういうようなものですね、ということが言えます。これだけいろんなバリエーションがこう示されていると。で、英語に対して可能な、翻訳可能な漢語、あるいは漢字表現というものが雑多に並べられているということ、これによってその漢語というものが非常にこう媒介性の強いという、そういう性質を、目に見えるようにしているというか、改めて人に意識させているというふうに言えるのではないでしょうか。と言いますのは、いわゆる翻訳語としての新漢語というのは、漢語という文字の標語機能、あるいは表意機能と、この場合は言ってしまってもいいかもしれませんが、それを用いているわけです。で、そのことを促すようなものにこれはなっているのではないかということなのですね。で、さらにさまざまな語彙、方言語も含めてさまざまな語彙が雑多にこう並べられていることによって、新しい新規な語彙への抵抗が弱まって、新たな漢字表現への道を開いたというふうに、言えるのではないかということです。
À quoi donc ce passage d'une traduction mélangeant caractères chinois et syllabaires vernaculaires à une traduction qui fait la part belle aux mots chinois peut-il être dû ? Fukuzawa Ukichi dit à ce sujet que les savants des études occidentales, je le cite, trouvaient très disgracieux au milieu du florissant courant des études chinoises de traduire les livres occidentaux et de professer les thèses occidentales en langue vulgaire, et que si l'on peut dire il voulait faire bonne figure en face des savants des études chinoises. Il est certain que les mots chinois avaient plus d'épaisseur historique et scientifique, d'autant plus que c'était la langue universelle de la science dans le monde sinographique. Si bien qu'il semble sensé de traduire un discours à vocation universelle comme celui du savoir scientifique dans la langue universelle qu'est le chinois classique. L'attrait de la lignée stylistique du chinois se fait donc fortement sentir pour les savants des études occidentales du Japon. Un autre élément, néanmoins, peut permettre d'expliquer cette nouvelle prééminence du chinois. L'afflux massif, au XIXe siècle, de dictionnaires anglais-chinois compilés par des occidentaux. Citons pour mémoire le Dictionary of the Chinese Language de Morrison, English and Chinese Vocabulary in the Court Dialect de Williams, English and Chinese Dictionary de Medhurst, English and Chinese Dictionary de Lobscheid et le Vocabulary and Handbook of the Chinese Language de Doolittle. Le dictionnaire de Lobscheid sera ce titre le plus influent. Il sera notamment traduit en japonais par Nakamura Masanao entre 1879 et 1881 et connaîtra de nombreuses révisions, notamment de la main d'Inoue Tetsujiro entre 1883 et 1885. Le trait le plus remarquable de ces dictionnaires anglais et de leur traduction japonaise est que chaque entrée juxtapose sans distinction de registre ou d'ancienneté des mots chinois appartenant à la langue classique, à la langue courante et même à certains dialectes comme le cantonais. Cette mise au premier plan, peut-on dire, des mots courants et classiques affaiblit les écarts de registre dans l'esprit des usagers du dictionnaire et défait peu à peu la réticence que l'on pourrait avoir pour une utilisation non orthodoxe et même innovante des caractères chinois. C'est ainsi ce mode de présentation et la mise à niveau du vocabulaire qu'il suppose qui prépare la création d'un nouveau vocabulaire chinois. Si les réticences au vocabulaire non orthodoxe tombent, ainsi, la voie est ouverte pour la création de ce qu'on pourrait appeler un vocabulaire néo-chinois.
こうして蘭学それから英華辞典という、まあ、大きな段階を経て明治になってさらに日本の翻訳行為日本における翻訳行為というのはまたもう一つ新たな段階を、に至ることになります。その代表例としてここではの哲学寺について考えてみたいというふうに思います。で井上哲次郎、まあ、東京大学の井上哲次郎らによって哲学寺が1881年にその初版が出版されるのですけれども、それはあの近代日本における翻訳語の制定と伝播に、大きな役割を果たした。これはあの非常によく知られていることですと同時にですね、私はこの書物が翻訳というもののあり方、近代日本における翻訳というもののあり方についても、非常に重要な働きを成したというふうに考えています。この哲学寺の序文にはこれ漢文で序文がこのように書かれてこの一節ですけれども漢文で書かれているというところも何というかそれまでの漢字世界の中における翻訳というもののあり方を示していて興味深いのですが、その中身ですけれども、その中身でこんなことが書いてあるわけですね。尖閣の訳語のうちの妥当なものは全て採用して、その他に新たな訳語を定めたものは、配分音符、円管類管、五社印字、全てこの中国の、まあ、グロッサリーといいますか辞書類というふうに言っていいと思いますけれども、まあ、印書とか類書のためにですね、に基づいている。で、広く呪物の書書を調べてですね、そして訳語を定めたというようなことを言ってるわけです。で、全ての典型を引くことはしないけれども、意味の難解ものについては中央挿入して小学者に分かるようにしたということを言っています。例えばその例を一つ挙げますと、中央を入れてるというものの一つ例を挙げますと、このコエクジスタンスという、これを具有という訳語を与えているわけですね。現在では共存という訳語になっているかと思います。でこの具有という文字について注釈をつけていて、これは愚者論にあると。確かに具有因という言葉が愚者論にはあるわけですけれども、しかしその具有因という事柄をそのままコエクジスタンスの訳語として言えるかというと必ずしもそういうわけではない。あるいは徒歩の詩が引いてあります。徒歩の詩が引いてあって、競輪また具有す、この場合はまあ共に皆ユースということであって、明らかにコエクジスタンスとは違うと。そもそもエクジスタンスというのは存在の存にあたるわけで、このユーという字で表すのはまあズレがあるわけですね。でここにちゃんと共存という、まあ、字を使っても構わないというふうにまあ言ってるわけで、まあ、実際にそれが現在に生き残っているわけですけれども、つまりこのような中期というのは漢籍などに存在しているということを示していますが、漢籍における使用の文脈を用法を受け継いでいるというわけではないわけなのですね。で、じゃあ実際にその哲学寺の訳語っていうのはどういうものだったのか。先ほどナチューフというのを見ましたので、ネイチャーも含めて こう見てみますと、ハビットやカスタムもそうですね、英会辞典で見た例をこう挙げてみますと、風俗習慣、まあ、関税というのはこれは財政上の用語として書いてあるわけですね、経済用語として。でハビットが奇襲で、ネイチャーが本性等々とありますけれども、ご覧になってお分かりになりますように、英会辞典と一致するものが多いということと同様に、こう先ほどのラーマ辞典のような粛清のような和語に基づく漢字語が全く見られないということなのですね。つまり配分音符にありますとか、そういう漢石に必ずありますというふうに言っているのは、その世界の漢石の世界の言葉を用いるということで、和語の世界の言葉は用いないということになるわけです。しかしその漢石の用法を受け継いでいるわけでもないということです。これは一体どういう意味があるのかということになります。つまりここでなされている翻訳の作業というのは、そのラーマ辞典の翻訳とも英会辞典の翻訳とも実は違いがあるということです。でラーマ辞典はオランダ語を日本で日常使われている言葉の範疇で訳そうとしたものです。これはオランダの通事、長崎通事たちがそういうふうに彼ら の言語生活の中で用いている単語用日本語を使うというふうに考えたわけですね。英会辞典はそれとは全く別に、こう漢語の階層性、それが雅なものなのか俗なものか、あるいは地方のものなのかどうなのかっていうことを問わず、網羅的に英語に想定する中国語も詰め込んだで列挙したっていうものです。で新しい言葉、新語が創出されることは英会辞典の中でないわけではないと思いますけれども、しかしその割合が高いというわけではありません。つまりどのような語彙でも原則として、こちら側の言葉に翻訳可能だということですね。つまり、英語の世界をこちらの言葉の世界で、あるいはオランダ語の世界をこちらの言葉の世界で翻訳可能だということです。という認識のもとにそういった訳語は選定されています。少なくともその可能性は追求されています。ところが哲学寺院の場合は、英語の空間と日本語の空間が別のものとして実は捉えられています。翻訳するということ自体の困難性が最初から認識されているというわけですね。1912年に出版されたバージョンの中で、井上哲次郎は英語の序文を書いているんですけれども、そこでもそのことが正直に吐露されています。つまり、西洋のその世界のその学術用語の世界とちょうどそれを翻訳する10日になるようなエキバレントっていう、エキバレンツっていうふうにここでは書いてありますけれども、10日になるような訳語ですね、エキバレンツは訳語っていうのはありますけれども、それを日本語に見出すことが難しいということが言われているわけですね。だからこの日本語の訳語を作るということは、新しい言葉の空間を作ること、日常の言語生活、言語空間とは異なる抽象性の高いものとして捉えられているということもここでわかります。でこれはですね、例えばその福沢諭吉が考えるようなものとはやはりだいぶ違っていたわけですね。で例えば福沢諭吉はその漢文を優しくしたような文章で訳語翻訳文を作るのではなくて、例えば僧侶文から僧侶を抜いたようなその俗語体を翻訳に用いて、そこにその漢文を漢語を当てはめるというようなことを、考えていたわけです。でこのことは実は単純に分かりやすくというだけではなくて、その福沢自身がその西洋でも東洋でもこの人間の営みであるところの文明には共通性があると、井上哲次郎は英語の学術の世界に相当する日本語はないというふうに考えているわけですね、極端に言うと。で福沢の場合にはそれは抽象的なものではなくて、むしろ実学というものを中心に置いているせいもありますけれども、どこでも人間は一緒だというふうに考えているわけですね。これが大きな違いではないかというふうにまず考えられます。
Nous allons examiner à présent les modalités de la reconfiguration qu'a subi la langue japonaise et qu'a permise l'afflux des dictionnaires anglais-chinois. Cette reconfiguration est une reconfiguration de la lignée stylistique sino-japonaise, à savoir du style japonais dérivé du chinois classique. Un nouveau vocabulaire chinois a été créé au Japon, qui aura une influence durable sur le Japon et la langue japonaise, mais aussi, comme on le verra, sur le monde sinographique plus généralement. Nous allons d'abord nous intéresser à un ouvrage très influent et qui illustre très bien ce mouvement de reconfiguration, Le vocabulaire de la philosophie d'Inoue Tetsujirō, paru pour la première fois en 1881. Le vocabulaire d'Inoue propose des équivalences de vocabulaire pour les termes techniques occidentaux. Et l'auteur explique ainsi sa méthode. « J'ai adopté sans exception tous les vocables de traduction pertinents élaborés par les générations précédentes. Pour les autres vocables nouveaux que nous établissons, nous l'avons fait en référence aux textes confucianistes, bouddhistes, mais également au Peiwan Yunfu, qui est un dictionnaire de rimes des Qing, au Yuanjian Leihan, dictionnaire littéraire des Qing, et au Wuchou Yunrui, dictionnaire des Ming. Et dans ces pages, nous n'indiquons pas toutes ces références. Seuls les mots dont le sens est difficile ont fait l'objet de notes pour aider l'apprentissage des élèves. » Il est intéressant d'observer qu'Inoue a beau se prévaloir d'avoir accompagné de références les termes difficiles, ces termes ne s'en trouvent pas toujours éclaircis pour autant, puisque le sens du terme en contexte peut n'avoir aucun rapport avec le sens que donne Inoue, comme ce terme donné pour existence, guyu en japonais, dont l'emploi est appuyé sur un vers du poète chinois Du Fu dans lequel il signifie avoir, posséder entièrement et certainement pas coexister. Si pour revenir à notre démonstration sur l'emploi de plus en plus massif de termes chinois au détriment du vocabulaire japonais, on regarde quelques entrées, on s'aperçoit que le vocabulaire donné est exclusivement sino-japonais et qu'il n'y a aucun mot japonais. Nature est ainsi définie par une série de mots sino-japonais dont bon nombre est tiré de sources chinoises classiques. Honshō, nature, shishitsu, disposition, tenri, principe céleste, zōka, création, uchū, univers. On a ici affaire à une entreprise de traduction différente à la fois des traductions en vernaculaire japonais des dictionnaires néerlandais-japonais et des juxtapositions sans registre des dictionnaires anglais-chinois. L'une et l'autre forme de traduction cherchait à donner au vocabulaire des langues occidentales des équivalents, d'où parfois le spectre très large des définitions et le petit nombre de néologismes. Inoue, pour sa part, considère, comme il le dit dans la préface de son vocabulaire de la philosophie anglais-allemand-français-japonais, qu'il est, je le cite, « extrêmement difficile de trouver en japonais des termes exactement équivalents aux termes techniques des œuvres occidentales, raison pour laquelle il juge nécessaire de fixer une fois pour toutes des équivalents japonais à ces termes techniques européens. S'il n'y a pas de termes équivalents ainsi, il faut les fixer en créant des mots nouveaux, ce qui implique de fixer et créer un vocabulaire abstrait différent du vocabulaire de la vie quotidienne. » On est avec cette recherche d'une nouvelle langue abstraite aux antipodes de la vision d'un Fukuzawa, par exemple, qui jugeait que le style épistolaire courant de l'époque, le Sōrōbun, pouvait fournir la base d'un style de traduction adéquat, pourvu qu'on note les suffixes Sōrō, caractéristiques, et qu'on y ajoute des mots en caractère chinois. Fukuzawa, néanmoins, était préoccupé par la diffusion de la connaissance, et c'est sans doute cela qui le disposait plus naturellement à promouvoir un style plus proche de la langue parlée courante.
でこういうふうにしてですね、井上哲次郎は新たなあの言語空間を作ろうとしました。西洋の思想を西洋の思想として理解するためにその等価となり得る訳語の選定に意を砕いたわけです。でそれは日常語からではなくて抽象語である漢語から構成されたわけです。でこの方法は漢文を漢文としてなるべく和語に直さず読もうとした近世後期の漢文訓読の技法と実は共通しています。実は漢文訓読というのは近世の前半ぐらいまでは和語を多用するという訓読のスタイルもあったのですけれども近世の後半以降というのはこれはすでに多くのすでに研究者が指摘されしていることですけれども近世後期からは和語ではなくてその漢語をそのまま音読するというタイプのそういう訓読が主流になっていくわけですね。それはまた漢文を漢文として読むと和語に直さずに漢文として読んでいくという思想と関係しているわけですけれどもこの井上たちの翻訳の方法というのも原理的にはそれと同じようなものであるというふうに考えられます。日常世界とは異なる言葉の世界言葉として訓読の文章を輪郭付けようとしたそうした近世後期の漢文訓読の技法とこの井上たちの新たな言葉の空間を作ろうとした技法というのはやり方というのはよく似ているというふうに考えられるわけです。新しい言語空間の構築ということこそ井上たちが目指したものでした。哲学寺院における語彙の出典があまり意味を持たないように漢語漢文というのは古典としての規範を離れて西洋諸語との等価性ヨーロッパの言葉との等価性エキバレンスであるということこれを担う言葉として位置づけ直されるということになります。 こうして看護幹部の世界が西洋語との対照によって再編されて新しい看護幹部の世界が形成されたというふうに考えられます。伝統的な看護の中に新しい看護が導入されたのではなく、あるいはそれだけではなく、そもそも全体の配置が変わったというふうに考えることができます。つまり看護幹文はその起点を、とりわけ、看文というよりも看護というふうに言った方がいいかもしれませんけれども、看護はその起点を伝統的な漢籍から西洋の原書の方に移したわけですね。その言語空間は西洋の言語空間と翻訳可能な空間として新たに形成された、つまり古典から切り離されたということになりますね。で、そしてそれを基盤として近代東アジアの思考と習字というのは展開するということになります。で、明治期の日本において訓読体が普通文として、要するに通用の文として流通した背景には、こうした言語空間の形成があったというふうに考えられます。で、かつて「粛清は2番目の性質なり」と訳されていた文章は「習慣は第二の天性」というふうに訳されるようになります。中村正直の訳した西国詩編ですけれども、ここにも人の貧困は良き習慣の力に耐えること再々ならず云々というふうに文章が訳文が挙げられていますけれども、一緒に英語の文章も挙げておきましたけれども、このハビットの訳語としての訳文、習慣という訳語は、これはもう中国の古典に出てくる、公式語に出てくる、例えばいや習慣とはもう異なっているわけですね。あるいは習慣という語はもうすでにハビットの訳語として現れているのであって、漢籍の習慣という語ではもうなくなっているという言い方もできるかもしれません。つまり人々は習慣という字を見ると公式語ではなくて西国詩編を思い浮かべるようになったと、それが新たな言語空間ということだろうというふうに思います。
Le choix de mots pour traduire les termes techniques de la philosophie occidentale quand on fait Inoue doit permettre de constituer un nouvel espace linguistique. Pour ce faire, Inoue choisit et crée des mots abstraits, sans usage, dans la langue de tous les jours. Cette tentative, en un sens, ressemble à celle des savants d'études chinoises de la fin de la période moderne, qui voulaient lire la littérature en chinois classique sans passer du tout par l'utilisation de mots japonais, constituant ainsi de fait un monde séparé du monde quotidien. Il faut remarquer que dans la création de ce nouvel espace linguistique, même si ce sont souvent des mots trouvés dans les sources chinoises qui sont utilisés, le rapport à l'héritage chinois devient de plus en plus ténu. On a vu que les citations chinoises dans les entrées du dictionnaire d'Inoue pouvaient n'avoir que peu de rapport avec la manière dont celui-ci proposait d'utiliser le vocabulaire chinois comme équivalent du vocabulaire occidental. La langue, qui est ainsi créée, ne descend ainsi pas directement du chinois, ou plutôt, elle descend du chinois, mais son texte de référence n'est pas le corpus chinois, mais le corpus occidental. Ainsi est créé un nouvel espace linguistique dont la caractéristique première est sa capacité à traduire, à rendre exactement les notions occidentales avec un nouveau vocabulaire. Cela signifie que l'on n'a pas seulement affaire à une introduction massive de vocabulaire, mais que le vocabulaire change complètement de configuration. Il n'est plus utilisé parce qu'il est déjà compris par un groupe de locuteurs, mais parce qu'il traduit exactement un corpus donné. Ce nouvel espace linguistique va se déployer pleinement à l'époque Meiji, et les traductions scientifiques et philosophiques seront dorénavant effectuées dans cet espace linguistique, comme l'est par exemple la traduction faite en japonais par Nakamura Masanao du livre de Samuel Smiles, Self-Help, titre au passage traduit littéralement en japonais par « Livre de l'accomplissement de la volonté des pays occidentaux ». On y lit, pour la traduction de « Habit is second nature »,« Shukama daini no tensei », tout en vocabulaire chinois. Et tous les termes conceptuels de l'explication qui suit sont également de ces termes chinois remotivés pour faire pièce au vocabulaire occidental. Le style employé dans ce passage, et c'est ce qui va nous conduire à la partie suivante, est bien évidemment le style kundoku ou kundokutai.
今見ましたように、西国詩編の文体というのは kundokutai、いわゆるカタカナ魔人の kundokutai です。で、ここから先はその翻訳の文体としても大きな役割を果たしたこの kundokutai について述べることとしたいと思います。訓読体は明治期を代表する文体として一般に行われて、普通文や近代文などと称されました。法律や学術書などを中心に公的とみなされる文章はこの文体を用いるのが普通でした、常でした。でそれを訓読体というふうに言うのは、漢文を訓読した文章を模倣した文体だというふうに考えられているからですけれども、じゃあでは訓読と訓読文、そして訓読体はどういった関係にあるのかということをまず、ご説明しなければなりません。漢文を訓読して出来上がった文章、つまり訓読文 というのは一般に今の日本では読み下し文とか書き下し文とかと呼ばれています。でどちらもよく使われているんですけれども、まあ、訓読という読みを文にすることに意義が向けば意識が向けば読み下し文ですし、訓読の結果を書いていくという意識がすれば書き下し文ということになるかと思います。で実はそのどちらにしてもですね、漢文を訓読して日本語の語順に直した文章、そのことをそういうふうに呼ぶように、それに限定してそういうふうに呼ぶようになったのは実は古いことではありません。つまり今現代日本で書き下し文というとほぼ訓読文のことを指しますけれども、それは実は意外に新しいことなんですね。明治の初めでは訓読文のことは書き下し文というふうは実はには言ってないんですね。では何と呼ばれていたかというと、例えばこの、まあ、いろんな書物がありますけれども、多くの、まあ、当時の何と言いましょうか、作文の手本として作られたような本では訳とかですね、それから解というような言い方をされていました。訳するとか解するですね。ですから訳文というのが、まあ言ってみればその書き下し文、今でいうところの書き下し文、つまり訓読文であったわけです。で解というのは、例えばこれ後でご説明申し上げることなんですけれども、日本返しという書物には訓読文の日本返しというものがあります。漢文ではなくてそれを訓読文にして印刷したものなんですけれども、でそれ、この大月東洋という漢学者が、当時の漢学者がそれをその仕事をやっているわけですが、その大月正史ですね、大月正史という名前の後に解というふうにあります。これはまあ解釈ということなんですが、実は日本返しを訓読したものなわけですね。でこの訳文や、あるいは解文というのは変ですけれども、解の機能というものがですね、その基本的にこの作文の手本にするためとか、あるいは文章の理解のためというふうに、まあ考えられてはいるのですけれども、しかしその機能だけでは実はないということもあります。つまりなぜ訓読文がその書き下し文や何かが必要だったかっていうと、訳のためである、意味を理解するためですね、解同じことですね、意味を理解するためと、あるいはその作文の手本としてそういったものが基本になるということもあったのですが、もう一つですね、この訓読文というのは副文と元の漢文に直すという、そういう漢作文のための、まあ、言ってみれば手立てとしても実は用いられたわけですね。つまり副文というのは、これは漢文を訓読文に直して、その訓読文を漢文に直すということをすることによって、漢文がちゃんと勉強できるようになるという、まあ、そういう勉強の方法、学習することが、習得することができるようになるという、その勉強の方法であるわけですけれども、このことがですね、実はこの訓読文を真似して書かれる模倣した訓読体というふうなことが認識されますと、訓読体というものが訓読文を介して漢文に規範を求めるものということに実はなります。後で少し述べますけれども、実は訓読体というのは必ずしも、訓読文を模倣して生まれたものではなくて、実は訓読という行為そのものから実は発生していたんですね。これについては後に述べますけれども、それがですね、この訓読文と訓読体という結びつきがこう目に見えることによって、漢文というものが改めてこう規範的な価値を持つようになるわけですね。つまり今文法の枠組みになっていくということになります。代表的な例が言葉がこれに書かれているようなことですね。今のいわゆるカタカナ文はその原漢文にいずと、ゆえに法を漢文に求めざるを得ずと、今のいわゆるカタカナ文というのは普通文とか訓読体とかという一般の文章です。新聞で書かれているような、それは漢文に文法を求めないといけないというような言い方が出てくるわけですね。これは一般的な知識、認識であったというふうに考えることができます。
Nous allons à présent nous intéresser à la naissance du style kundoku moderne, dans lequel les textes savants, les lois et les textes officiels seront écrits à partir de l'époque Meiji. Ce style est bien un style de japonais écrit, mais dont le vocabulaire et la syntaxe imitent la lecture japonaise des textes en chinois classique. Nous allons ici tâcher de déterminer la nature des liens entre la lecture explicative en japonais des textes chinois, appelée kundoku, et dont nous avons parlé au cours des conférences précédentes, le style kundoku, kundokutai, et les textes issus de la lecture en kundoku, kundokubun. Le kundokubun, donc, le texte issu de la lecture en kundoku, est ainsi appelé au Japon kakikudashibun, texte chinois écrit selon la syntaxe japonaise, et yomikudashibun, texte chinois lu selon la syntaxe japonaise. Ce sont là néanmoins des noms récents, qui n'étaient pas généralisés au début de l'époque Meiji. Les hommes de Meiji l'appellent en effet traduction, yaku, traduction en langue vernaculaire, zokuyaku, ou bien texte de vulgarisation, tsuzokubun. On peut au passage se demander ce qu'aurait pensé Ogyu Sorai de l'emploi de ce mot de traduction dans un pareil contexte. Le terme d'explication, kai, est également employé, comme on le voit dans les préfaces rédigées par le lettré Otsuki Seishi à des versions de l'histoire officieuse du Japon reformulées en kundokubun, où il appelle ce type de texte des explications en japonais, wakai, ou explications en écriture nationale, kokujikai. Ces traductions et explications, néanmoins, n'ont pas pour seul but de faciliter l'accès au texte. Le texte en kundokubun, le texte issu du kundoku, doit avoir suffisamment de liens avec le texte chinois original pour permettre ce que les Japonais appellent le fukubun, c'est-à-dire le rétablissement du texte original chinois. L'exercice est si courant que certains manuels de rédaction ont un volume comportant les textes originaux en chinois et un volume de ces traductions en kundokubun où les mots sont numérotés de manière à pouvoir être plus facilement reliés à ceux du texte chinois original. On voit ainsi qu'à cette époque, la norme du style kundoku à travers les textes en kundokubun reste toujours le kanbun, c'est-à-dire le chinois, si bien que l'auteur d'un livre sur le style pouvait écrire en 1877 ce que l'on appelle aujourd'hui les beaux textes en syllabaire kana, à sa source dans le chinois classique, et doit donc tirer ses règles du chinois classique.
Meiji の書年における訓読体というのの位置は今述べたようなところにあったわけですけれども、明治以前あの公的なあの文章というのは実は訓読体ではなかったわけです。あの訓読体というのが公的な文章になるのは明治以降のことです。では何が公的な文体、書き言葉の文体だったかといいますと、それはあの漢字ひらがな混じりのソロ文だったわけですね。でこれは幕府のあのお触れ書きであっても、それから、あるいはあの、まあ、子どもたちがあの文章を学ぶ往来ものであってもあのソロ文が基本とされたわけですね。日常生活から公の場に至るまで書き言葉の標準がソロ文にあった、これを否定することはあのおそらくできないだろうというふうに思います。しかし実はソロ文というのは非常に幅が広い、使い手によってその姿っていうのはかなり異なっていました。で例えば明治の初めに書徳という、まあ、手紙のための、まあ、なんというかあの手本書みたいなものですけれども、教科書ですけれども、そこには、今行われている、まあ、手紙というのは、まあ、往復書簡というのも、まあ、あの漢文風に書いてありますけれども、男女を分かち男女とで違っていて、男はすべて点灯を用い、女はすべて書き下しを用いきたれりっていうふうに書いてるんですね。この場合の書き下しは訓読をあの書いた訓読文ではありません。でこれはちょっと後で説明しますけれども、でこれからは男女を通じ同じく書き下しの体裁に定めるというふうに文部省は言っているわけですね。でそれが実際どういうものだったのかというのを、例えば見てみますとこんな感じです。この手紙を持ってあの形状いたしそうろうという言い方とか、あるいは、まあ、あのぶどう一かご風味いかがこれあるべくそうろうおぼつかなきそうろうえどもというふうにあるような、このおぼつかなきとかいかがこれあるべくとか、あのひっくり返ってますよね。これが点灯なわけですね。これが男性が書く方です。女性の方は一筆形状いたしそうろうそのままです。御庭園を植え付けに愛なり候を舶来種の、果物、熟し候をよしにてというふうに前から順番に発音する通りに文字が行われているんですね。これが書き下しです。つまり、書き下しというのはこれは用順に文字が書かれているということなんですね。ですからその考え方から言えば訓読文も訓読体も原文一体もすべて書き下しということになります。でこの書き下しというのは実はこの文字と言葉の音声との順番について言うものだったんで ですね。読み下しといっても同じことです。で例えば海あの、海打ち果たすという人がいますけれども、その彼が新聞に発表した文章には、維新の後では作られたこの法律、新立の法律ですね、法律というものはこうひっくり返して読む中国文を用いずに、シナ文というのは要するに漢文のことをこう言い換えているわけですが、直読すべきカタカナ混じりとなすというふうに言っているわけですね。でこれは素晴らしいことだというふうに言っているわけです。例えば五箇条の五声文がありますけども、あれは漢文ではなくてカタカナ混じりの訓読体で書かれていますね。でおよそ明治の法律は皆そうなわけです。漢文を使わずに書き下しを使っているということで、その意味でいわば転倒語を駆使した総論文よりも書き下しをされる訓読体はより近代的なものと考えられていたということが言えます。
Ce style kundoku de l'époque Meiji se développe sous un régime particulier, le régime du kakikudashi. Cela ne désigne pas ici l'écriture en kundokubun, mais comme on le verra, un style dans lequel les caractères sont écrits, sur le papier dans l'ordre de leur lecture japonaise et non, par exemple, dans celui qui suit la syntaxe chinoise. Cela peut nous sembler une évidence aujourd'hui, mais il faut garder à l'esprit que ce n'était pas le cas pendant longtemps. Ainsi, le style épistolaire officiel de l'époque Edo, le sorobun, que nous avons déjà évoqué, était parfois écrit dans cet ordre plus proche de l'ordre de phrases chinois que japonais, dont le PowerPoint de M. Saito a donné des exemples qu'il nous est difficile pour des questions de temps de commenter ici. Il y avait bien entendu des normes d'écriture diffusées notamment par les Oraimono, ces manuels de style épistolaire, mais les différences entre scripteurs subsistaient. Ainsi, on peut lire dans un manuel de style épistolaire du ministère de l'Éducation, du début de Meiji, dans le style épistolaire qui a cours aujourd'hui, les hommes et les femmes écrivent différemment, puisque les hommes utilisent tous des expressions inversées, qui reproduisent l'ordre des phrases du chinois, donc, tandis que les femmes utilisent à présent le kakikudashi, c'est-à-dire qu'elles suivent l'ordre des phrases japonais. C'est ce style qui suit l'ordre des phrases japonais qu'il est souhaitable d'imiter, selon le ministère. Ce mouvement d'adéquation croissante entre l'ordre des caractères écrits et celui des caractères lus se poursuit, et l'on en trouve un écho dans un article d'Ishikawa Soji qui plaide pour l'abandon des caractères chinois et des seuls kana, et l'usage des seuls kana, pardon, en arguant qu'il faut écrire le japonais en kana comme on le parle ordinairement. Fait intéressant, le mot qu'il emploie ici pour écrire est kakikudasu. De ce point de vue, les textes issus de kundoku, le style kundoku, mais aussi les textes d'après le genbunichi, les textes donc d'après l'unification de l'oral et de l'écrit, sont tous arrangés dans cette même catégorie d'écriture kakikudashi, c'est-à-dire qui suit l'ordre de la lecture japonaise. C'est ainsi dans ce style kundoku en kakikudashi que seront écrites les lois de Meiji, ce dont se félicitera en 1876 Umiuchi Hatasu, qui écrit « Il nous semble que les nouvelles lois révisées après la restauration de Meiji et l'idée clairvoyante et hardie de les écrire en style directement lisible, mélangeant caractères chinois et syllabaires, sans utiliser le style chinois qui ne peut être lu que par des détours, il nous semble, dis-je, que cela devrait prouver notre supériorité sur les sages d'antan. »
もう一つここで指摘しておかねばならないことは、先ほども少し申し上げましたように、もともと訓読体というのは訓読文がなくても成立するものだということです。ですので実は歴史的な経緯を言えば、訓読文が訓読体を模倣して成立したというよりも、もともと行われていた訓読体、これは知識人がですね、さまざまなノートを書き記したりするときに、簡便に書くような文体ですね、そういうようなものだったわけですけれども、それが訓読文がむしろこう登場することによって、あるいは訓読文というものを横目で参照することによって、よりいわばかっちりしたもの、定型化したものになっていった訓読体がですね、それによって一つの規範的な文体として成立したということが考えられるわけです。訓読というのはもともとさまざまな幅がありますから、訓読体もさまざまな幅があるはずなんですね。ところが近世の後期では、教育システムが次第に整い始めますので、解釈の幅というものが従来に比べるとだんだん狭くなっていきます。少なくとも学校で教えるものはこうだっていうふうになっていくわけですね。で、和語をなるべく用いない訓読法っていうのも普及します。これは先ほど申し上げた通りです。ですので全体としてその訓読そのものの定型化っていうのが進むわけですね。 で、そうするとそれを訓読文として、先ほどの副文の作業と同じですけれども、訓読文としてまあいわば機械的な翻訳に近い形になるわけですけれども、訓読文として定着されやすくなると。で、それをまあ暗唱したりとか朗唱したりするっていう音声もまた定型化しやすくなると。で、そういった定型的な訓読の行為というものを前提として訓読体がまあいわばリニューアルされたというふうに考えることもできるのではないかということです。近世の訓読体、いわば知識人のメモ書きとか、そういう、まあ、極めてオケーショナルに使われていった漢字カタカナ混じり文というだけでは、実は明治期の訓読体を説明することはできなくて、一定の規範化ということが行われたわけですね。それはこういった訓読の定型化ということと関わっているのではないかというふうに思われる。
Ce style kundoku va se figer de plus en plus. Il n'était d'ailleurs pas évident qu'un tel style puisse se figer, dans la mesure où le texte issu de la lecture en kundoku était rarement couché sur le papier à l'époque Edo. On savait alors lire le chinois, avec ou sans les signes diacritiques de retournement de l'ordre de phrase, appelé kairiten. De plus, les écoles et les personnes pouvaient diverger entre elles sur la lecture à donner à telle ou telle construction. Écrire ce texte issu du kundoku pouvait donc sembler à la fois fastidieux et inutile. Mais la fin du XVIIIe siècle, un examen de lecture à haute voix des textes en chinois voit le jour, le Sodoku Gimmi. À partir de là, il faut pouvoir unifier les sons de la lecture pour pouvoir juger les candidats à l'examen. Ce sont les lectures en Onyomi, c'est-à-dire les lectures chinoises des caractères qui s'imposent le plus souvent. Parallèlement, l'exercice de restitution du texte chinois original, le Fukubun, se pratique lui aussi de plus en plus. Le Kundokubun est ainsi de plus en plus perçu comme une transposition mécanique du chinois et comme la vocalisation unique de ce chinois. Fixés, les sons peuvent aussi être plus facilement appris et récités, et l'apprentissage se concentre ainsi de plus en plus sur le son et de moins en moins sur l'interprétation du sens. Le Kundokubun acquiert une identité sonore particulière, des sons et un rythme reconnaissable qui rendent de plus en plus facile la production d'un style qui imite ce rythme et ses sons. Le style de transposition mécanique se dote ainsi d'une couleur sonore particulière et cesse d'être un expédient réglé pour devenir même un objet esthétique, ce dont le goût de certains pour la lecture et la récitation à haute voix de ces textes chinois en prose et en vers est peut-être l'exemple le plus frappant.
ここで日本外史の先ほどちょっと取り上げました日本外史の訓読文について簡単にご紹介しておきたいというふうに思います。非常にこれは何というか典型的な例だというふうに考えられるからです。明治時代日本外史を暗唱した人は多いというふうに言われています。実際そうだったと思いますけれども、じゃあ漢文そのものを理解して暗唱していたのかというと、実はそうでもないのではないかというふうに思われます。と言いますのは、明治の初めにこの漢字カタカナ混じりで書かれていますが、こういう訓読文で書かれた日本外史というものが出版され、人々に多く読まれていたというふうに考えられるからです。で、近世の日本外史の版本には返り点しかありません。読み仮名がないんですね。ですから、それを読むのは、ある程度その人の、言語習慣なり、あるいは学識なりに委ねられていたということが言えます。で、明治になって注釈と読み仮名をつけた版本が出版されますけれども、実はそれ以前にこの訓読文の日本外史というものが出ているわけですね。で、この訓読文の日本外史というものは、実はその漢文の歴史書と読むのであれば、きちんとした注釈付きの方がいいというふうに言えますし、その方を選ぶべきなのですけれども、これはもうまさに読み上げる、暗唱するということにおそらく目的がいっていると。で、直読すべきカタカナ混じりと、こう直読できるカタカナ混じりで書いてあるという、こういう方が当然音声化しやすいということになりますね。で、こういうような訓読文による日本外史も、またベストセラーであった日本外史もまた訓読文によって出版されているということが、今までお話したような訓読体というものの位置をよく示しているのではないかというふうに考えられます。
L'un de ces textes appris et lu à haute voix l'ère Meiji est l'histoire officieuse du Japon de Rai Sanyo. Il s'agit à l'origine d'un texte du début du XIXe siècle, écrit entièrement en chinois classique et qui connut sous Meiji un succès très important, au point qu'on en trouvait des extraits dans les manuels scolaires, que des passages entiers étaient appris par cœur et récités. On peut se demander comment un tel ouvrage a pu connaître un tel succès, alors même que le nombre de gens connaissant le chinois classique n'était probablement pas si important. Qui plus est, les versions d'avant Meiji ne comportaient que des signes diacritiques de retournement de l'ordre de la phrase, mais aucune indication sur la lecture des caractères. Ce succès a entre autres été permis par le fait que des versions en petit format, entièrement transcrites en Kundokubun, ont été publiées dès l'an 6 de Meiji, sous le nom d'Histoire officieuse du Japon pour servir à l'éducation des enfants et d'Histoire officieuse du Japon pour servir à l'édification des enfants, œuvre de Otsuki Seishi. Elles paraissent avant même que ne paraissent d'autres éditions savantes en chinois classique, qui incluaient, elles, des diacritiques, des notes explicatives et des lectures de caractères. On voit ainsi que des textes qui mettent au premier plan les sons de ces textes en kundoku, dans un ordre de lecture identique à l'ordre des caractères écrits sur la page, se diffusent très largement dans la société japonaise de l'époque. Ainsi, les sons du kundoku s'imposent, et l'idéal du kakikudashi est en train de l'emporter.
このようにして、訓読体、まあ、今のは日本外資の場合はこういった訓読文が実際に出てくるということで、その訓読文を、つまり訓読体がそうした訓読文を模倣するという、そういう仕組みが可能になってくるわけですね。こういった訓読文の出版というのは、近世以前では、例えば副文とか、そういう学習用に限られていて、日本外資のような大部の書物を訓読文として出版することはないわけです。明治になって出てきました。で、そういった訓読体というもの、訓読文というものが出てきたことで、訓読体は訓読文を参照軸にすることができます。で、いわば書き下しの訓読文というシステムが成立したために、訓読体の基準としての訓読文可視化されて、で、訓読体は漢文を背後に持つ規範的な文体であるということが明確に意識されたというふうに考えられます。もともと漢字カタカナ混じり文というのは、まあ、先ほど訓読体について説明するときにも申し上げましたけれども、仏典やその漢籍に基づく知識をこう、まあ、記すために、それこそノートのように記すために用いられてきたということは、実はこれは外来知識の権威を示す初期法としての意味も実はあったということなんですね。それは全面的にそうだというわけではありません。そういう機能もあったということです。で、それがもう一回その意識されるわけですね。定型化された訓読に基づく漢字カタカナ混じりの訓読体というのは近代的であり、かつ権威を持つ文体として、つまりここで近代訓読体と言っているのはそういうことを、述べようとしてであります。
Le style kundoku est en train de devenir un style pourvu de normes très strictes. Avant Meiji, les textes étaient rarement pourvus d'indications quant à la lecture phonétique des caractères. Aussi y avait-il peu de latitude pour la lecture à donner à chaque caractère. Cela cesse peu à peu d'être le cas sous Meiji. C'est notamment parce que les lectures on chinoises se généralisent pour les textes en kundoku, mais également en raison de la généralisation du kakikudashi, de l'écriture suivant l'ordre de la lecture japonaise. Ce type d'écriture transparent met au jour le rapport d'équivalence entre le style kundoku et le texte issu de kundoku, dans lequel le second devient le critère du premier. Un vrai style kundoku, ainsi, doit ressembler à un texte en kundokubun issu du chinois classique, et ainsi, c'est un peu de l'autorité du chinois classique qui passe dans le style kundoku. C'est d'ailleurs cette autorité qui justifiera que l'on écrive dans ce style les lois et les proclamations impériales. La manifestation graphique la plus claire de cette autorité particulière sera le syllabaire adopté pour transcrire ce style kundoku. Celui-ci, en effet, sera transcrit en caractères chinois et en katakana. Ce mode de transcription est réservé depuis le Moyen-Âge à la connaissance venue de l'extérieur, notamment aux textes chinois et bouddhiques, quand le style mêlant caractère chinois et hiragana est celui plus proche de la vie quotidienne du sorobun de l'époque Edo. On a ainsi affaire à un style qui veut exclure tout élément de proximité, de quotidienneté, et qui en cela se rapproche beaucoup du vocabulaire abstrait de la traduction élaboré par Inoue.
え、一つここで注意しておきたいのは、訓読体と福沢諭吉が述べたような、まあ、主張したような俗文体との、関係です。実は近代訓読体というのは、私の見るところ、まあ、今申し上げた権威と同様に、実用という側面でも実は大きな意味があったのではないかというふうに、思われます。というのは、当時の知識人にとっては、実は俗文体で書くということは意外に難しかったんですね。少年の時より漢文に慣れたる自身の習慣を改めて俗に従わんとするは随分骨の折れたることないというふうに福沢諭吉自身も言っています。 つまり書くにしても読むにしても実はその訓読体というのは彼らにとっては馴染みがあってやりやすかったということがあります。でもう一つ、漢文に慣れていない人々であっても一定の教育を受ければ習得可能だというその学習によって習得できるというレベルがちょうどこれは近代国家にふさわしい国民語として認識されたのではないかということがあります。日常語そのままではなくそこから少し勉強すれば得られる標準的な文体という位置づけです。その意味では訓読体というのは、まあ、いわば、まあ、完全な文章語としての日本においては完全な文章語としての漢文とそれから日常語とのちょうど間をこうつなぐようなそういう文体として機能したのではないかというふうに考えられるわけです。
À partir du début de Meiji ainsi, le kundokutai se retrouve partout, dans les textes de loi, dans les proclamations impériales et dans les textes éducatifs. Cela est bien entendu lié à sa légitimité particulière dont nous avons parlé, à son autorité venue du chinois classique. Le kundokutai est en outre caractérisé par ce que l'on perçoit alors comme son caractère pratique. Ce caractère pratique ne signifie pas que le kundokutai soit plus facile par exemple que le sorobun, mais le kundokutai est un style qui peut être appris et qui était appris, ce qui fait qu'il était plus intuitif pour certains que d'autres styles plus proches de la langue vernaculaire. Fukuzawa Yukichi lui-même, alors qu'il s'était fait l'avocat d'un style de traduction en vernaculaire issu du sorobun et qu'il déclarait vouloir, je le cite, « s'en prendre au lieu saint des études chinoises en mettant la grammaire chinoise sans dessus dessous », n'en trouvait pas moins qu'il était plus aisé d'écrire en style kundoku qu'en vernaculaire. Il dit ainsi « Depuis l'enfance, j'étais habitué au chinois classique, et quand je voulus corriger cette habitude pour écrire en style vernaculaire, je trouvais qu'il y avait là une difficulté bien grande. » Ce style pouvait donc être jugé plus facile pour une certaine élite, avec un certain degré d'instruction et de préparation. Il allait donc devenir le style écrit de ce jeune état moderne qu'était le Japon. En ce qu'il pouvait être diffusé en un sens, il rejoignait les vœux de Fukuzawa, qui voulait étendre l'instruction, tout en gardant néanmoins le prestige de Kundoku. On voit ainsi les transformations profondes et l'importance du rôle joué à l'époque Meiji par ce style Kundoku, qui combine l'avantage d'une norme fixée, d'une correspondance stricte entre ce qui est écrit et ce qui est lu, et le caractère direct d'une traduction vernaculaire, Zokuyaku. En un sens, ce style a joué le rôle d'une valve permettant tour à tour la séparation et la communication entre langue orale et langue écrite.
ここで近代訓読体の位置を東アジアから簡単に見直してみたいというふうに思います。ご覧になりましたように近代訓読体というのは漢語を多用して定型的な文体であるということから東アジアつまり中国や韓国あるいはベトナムといった漢字を使っている地域においてもまあ、読めばある程度日本語の文法がかかって読めばわかるというようなそういう地位を獲得したわけですね。でそういうまあ実用的な部分であると同時に面もあると同時にその漢文を資源としつつシンタクスと音声は地域言語に依拠するというこういう一つの仕組みですね。でこれはだからそれぞれの地域におけるその近代国家語を作るための一つのシステムとして参考になったということがおそらく言えるだろうというふうに思うわけです。でそしてここで重要なことはその古典語彙を転用したりそれを模倣した新語を用いるという井上哲司堂などがやったようなそういう作業というのは西洋の事物や概念を受容する仕組みとしてつまり翻訳ですね。翻訳の文体としてこの訓読体というものが登場したことが東アジアにおいても同じような応用を可能にした。だからいわば近代訓読体は一つのシステムであると初期文体の一つのシステムであるというふうに考えられるのではないか。だからこそ東アジアにおいてその模倣であるとか利用ということが行われたのではないかということです。
Nous allons à présent nous intéresser à la place qu'a occupé le style kundoku en Extrême-Orient. La plupart des mots qu'il utilise, des mots lexicaux en tout cas, proviennent du chinois classique ou sont des créations faites en caractère chinois. Et qui plus est, son style est extrêmement figé, de sorte qu'il est très aisément compréhensible par des lecteurs originaires d'autres pays du monde sinographique, que ce soit par les Chinois eux-mêmes, par les Vietnamiens ou les Coréens. Le style se diffuse ainsi largement et fait éclore sur son passage une floraison de méthodes de lecture de textes japonais en kundokutai pour non-japonophones, à l'image de la méthode de lecture chinoise des textes japonais de Liang Cixiao. Il est intéressant de remarquer que c'est parce que son style était trop proche du vernaculaire japonais, même s'il utilisait des caractères chinois, que les œuvres de Fukuzawa Yukichi n'ont pas pu être traduites dans ces pays de l'ère des caractères chinois, où ils auraient peut-être pu, autrement, connaître le succès qu'elles ont eu au Japon. Le style Kundoku prend ainsi un double sens dans l'ère des caractères chinois. Comme principe d'abord, dans lequel les caractères chinois sont utilisés comme ressource de la langue écrite, alors que la syntaxe et la prononciation dépendent de chacune des langues. On peut estimer à ce titre que ce principe a eu une certaine influence sur le développement ultérieur, sur le développement ultérieur des styles modernes du Baihua chinois, du Hangul coréen et du Kwangu vietnamien. Excusez-moi. Le style Kundoku signifie également implicitement qu'il y a une zone d'utilisation d'un vocabulaire commun en caractère chinois, vocabulaire classique remotivé et nouveau vocabulaire chinois. Cette signification du Kundokutai comme style commun aura de nombreuses implications à l'époque qui va suivre.
と同時に、こうした訓読体というものによって、日本が初期文体を確立していくということは、日本の東アジア支配を実は促すような役割も果たしたということが言えます。まあ、一つは西洋に対して東洋という領域の再認識をもたらしたということです。訓読体によって、まあ、いわば新たな漢文といいますか、新たな普遍言語といいますか、普遍初期体といいますか、そういった意識が生まれたということは、これは否定することができません。またもう一つ注意すべきは、日本の漢文、古事記や日本書紀ですけれども、まあ、古事記については序文が漢文ですけれども、中身はいわば正確な漢文、正しい格を持つ漢文というのとは違っていて、ローカライズされたものですけれども、日本書紀というのは、あれは非常に漢籍として書かれているということは前に申し上げた通りなので、これがですね、この中に用いられる語彙というものを積極的に日本の近代の訓読体が実は用いていくようになるんですね。教育直後なども結構それはいい例なのですけれども、つまり日本の漢文に危険を置き直すという試みもなされていくわけです。でそうした過程においてですね、いわば同文意識、その同じ漢文を用いる東アジアという意識をもう一度、日本において政治的に呼び起こすということが行われました。
La communauté linguistique engendrée de facto par le style Kundoku va créer un contexte où l'Extrême-Orient est vu comme un ensemble géographique distinct et unifié. Une fois de plus, on proclame que Asia is one, mais cette fois au sens d'une unité culturelle de l'Extrême-Orient sous domination japonaise. Les textes politiques comme le rescrit impérial sur l'éducation s'écrivent ainsi en prose parallèle chinoise et en usant abondamment de termes contenus dans les classiques, cette fois japonais et non chinois, à l'image du slogan « Hakko Ichiyu », tout l'univers sous un même toit. Le Kundokutai ne sert pas qu'à diffuser les connaissances, mais également à proclamer, par l'utilisation de classiques anciens, la légitimité politique de l'État japonais, notamment vis-à-vis d'un territoire perçu comme uni, car partageant, et c'est encore une citation classique, mais d'un classique chinois cette fois, la même écriture. On peut dire ainsi que la référence permanente à la sinographie pose la base de l'asiatisme japonais. Néanmoins, on peut dire que cette démarcation, à travers l'utilisation du style Kundoku, d'une zone géographique particulière, n'était pas initialement prévue dans le grand projet de la sinoglossie tel que nous l'avons entreaperçu aujourd'hui. Inoue Tetsujiro, par exemple, voulait un vocabulaire universel, capable au moins d'être aussi universel que celui de l'Occident. Mais cet espace construit en opposition à l'Occident a eu pour conséquence de cristalliser une idée de l'Asie orientale qui partagerait une même écriture et des valeurs confucianistes. Dans l'histoire de la création d'un ordre japonais en Asie orientale, ainsi, il ne faut pas perdre de vue le rôle de catalyseur qu'a pu avoir le Kundoku.
それではその現在の漢字圏というのは、その政治の的な日本の政治的な欲望がついえた後にですね、例えば韓国では現在は漢字をあまり使わない、ほとんど使わないハングルによって、公式な文章が書かれているわけですけども、しかし実はその漢字語そのものは生き残っているわけですね。漢字を用いずとも漢字語は生き残っていると。でこれはなぜかということですね。でこれはおそらくですね、その近代訓読体、あるいはその近代における翻訳と、それから近代文体としての訓読体というシステムが成立したことによって、漢字という文字に依存せずともいわば、ヨーロッパの言葉と、つまり世界的な意味でのその概念の通用性というものが確保されていると
ということを逆に示しているのではないか。もちろんそうなりますと、じゃあ日本では漢字を使い続けているのは何かという問題になりますが、今日はちょっともう時間もありませんので、それについてはいずれまた別の機会があればお話ししたいというふうには思います。で、この説のまとめとしては、その近代文体というのは実用と権威という2つの側面があるということを見てきたわけですけれども、この2つは必ずしも調和的とは実は限らないと。日本の近代文体も従って訓読体では現在ではありませんし、書き言葉というのは大きく変化していくわけですね。これは実用と権威という2つの曲の間を、この書き言葉というのは常に揺れ動いていると、その中で新しい文体が生まれていくということではないかというふうに思う。
On se penchera pour terminer sur la situation actuelle de cet ensemble géographique. Qu'en est-il en effet de l'ère des caractères chinois du monde sinographique aujourd'hui ? Existe-t-il encore seulement ? Du point de vue de l'utilisation des caractères chinois, la réponse est simple et négative. Les Coréens utilisent actuellement une écriture phonétique indigène, le Hangul, et les Vietnamiens, une romanisation, le Kwangmugu. Du point de vue de l'utilisation des mots chinois, originellement écrits en caractères chinois, il semble qu'on puisse répondre que le monde sinographique existe encore, car ces mots subsistent, même écrits phonétiquement. Deux questions découlent de ce constat. Tout d'abord, pourquoi est-il possible de ne plus utiliser les caractères en chinois ? Ensuite, comment est-il alors encore possible d'utiliser des mots chinois si on n'utilise plus de caractères chinois ? La réponse à cela est que le style moderne de chacun des pays s'est développé en conformité avec le vocabulaire occidental et que c'est cela qui garantit le sens des mots. Les mots sont, théoriquement du moins, toujours traduisibles en langue occidentale. Ajoutons à cela que ce style moderne qui garantit l'utilisation des mots chinois n'est pas stable et que ces deux caractéristiques, l'autorité et le caractère pratique, sont parfois en concurrence. Ainsi, les hiragana jugés plus pratiques l'ont finalement emporté sur les katakana et la langue écrite s'est ainsi peu à peu rapprochée de la langue parlée, sauf justement dans certains domaines de prestige comme la loi ou les proclamations impériales où l'autorité reprend ses droits. Dans ce tiraillement inhérent au style moderne, on retrouve, mais d'une manière différente de ce qui existait dans l'Antiquité, la lutte incessante entre l'écriture et l'oralité.
今申し上げましたように、その実用と権威というのは、実は口頭と書くこと、その言と文という言葉のあり方というものをめぐる問題でもあるわけです。で、そのことを最後に確認する意味でも、あともう時間がほとんどございませんが、日本の漢字論というものの、過去現在未来といいましょうか、漢字論というものを、あるいは漢字世界というものを問うことで、何を私たちは考えることができるのかについて、最後に一言二言申し上げたいというふうに思います。日本では国語国語問題として漢字の廃止論や用語論というものが展開されてきました。そういった中において、小安信子、これ名前を、失礼しました、この名前を間違えていますね、宣言の宣ですね、小安信子さん の漢字論というものが2003年に出まして、これはなかなか私自身はエポックメイキングな書物だったというふうに思います。彼は漢字によって初期言語としての日本は成立したという認識の上に立って、にもかかわらず漢字を外来のものとみなすことで国語という中心が偽装されて、さらにその中心によって漢字を討御するという転倒が生じたと。それが日本の国字であり、国学であり、国語学であるというふうに論じておられます。
Nous terminerons cette conférence en évoquant le débat d'idées actuelles qui a lieu au Japon sur la nature de l'écriture en caractères chinois. Les caractères chinois sont toujours perçus au Japon comme un objet étranger. Il est vrai qu'ils sont nés dans le bassin du fleuve jaune, c'est-à-dire en un pays étranger dont la langue est différente du japonais. Il faut rappeler à ce titre les conditions qui ont présidé à l'adoption par le Japon de ce système d'écriture. Quand le Japon adopte les caractères chinois, l'écriture est déjà fixée, la langue littéraire chinoise, le wanyan dont nous avons parlé la dernière fois, est déjà une langue administrative et diplomatique bien établie au service d'un empire puissant. Ainsi, le Japon ne fait pas qu'adopter un nouvel outil, il s'insère au contraire dans un espace linguistique structuré qui va exercer une très forte influence sur la conscience et la construction politique, ainsi que sur la vision de l'histoire des Japonais. Ainsi, il est impossible d'adopter les caractères chinois sans penser et faire retour sans arrêt à cet ensemble qu'est la Chine. D'où, peut-être, le développement de cette pensée qui oppose intérieur et extérieur, soi et l'autre, et que l'on retrouve sans arrêt dans les débats sur l'abandon ou le maintien des caractères chinois dans la langue japonaise. Un développement récent de ces débats a été le livre publié en 2003 par Koyasu Nobukuni, intitulé « Sur les caractères chinois, l'altérité nécessaire ». Koyasu revient sur la question du caractère étranger de l'écriture chinoise, qu'il perçoit comme une construction, ce dont atteste le titre de certains chapitres du livre, comme Réception de l'altérité et formation de l'intériorité, idéologie du Kundoku, ou Les caractères chinois et la conscience de la langue nationale. Ainsi, c'est grâce au caractère chinois qu'a pu naître le japonais comme langue écrite, selon Koyasu. Malgré cela, considérer les caractères chinois comme un objet étranger amène un retournement par lequel on crée artificiellement une centralité nommée langue nationale qui a résonance suite à soi les caractères chinois. C'est ce que font par exemple les études nationales ou les études sur la langue nationale.
こうした観点は従来の国学や国文学、国語学というものに対して重要な視点を提供するものですけれども、しかし実はなおここでさらに議論すべきことがあるのではないかというふうに思われるわけです。例えば、小安さんはこんなふうにも言っています。私たちは今漢字を次元語の展開に不可避な他者とみなすべきである。あらゆる自然言語に多言語を前提としない純粋な次元語などはありえない。漢字とは排他的に自己を生み出すための実質的他者でもなければ、受容者の次元語意識が追い続けなければならないトラウマとしての意識的他者でもない。それは日本語の成立と展開にとって避けることのできない他者である。漢字とは日本語にとって不可避の他者である、という言い方をしているわけですね。で、ここにちょっと私はそうだろうかというふうに思うわけです。と言いますのは、ここで問われているのは次元語としての日本語と多言語としての漢字という、そういう問題設定なのですね。そうではなく、ここでこの4回の講義でずっと述べてきましたように、これは次元語と対比される多言語ではなく、記すという行為の持つ他者性の問題なのではないかという、エクリチューそのものの他者性の問題なのではないかということが言えるのではないかと思うんですね。で、日本語と漢字という、これを言った場合に漢と日本で分けるのではなく、むしろ字と言の間の緊張関係として捉えるべきではないか。日本語と漢字という関係で小安さんは述べられるわけですね。しかし、でそこに焦点化しようとすると、どうしても漢と日本という地域になってしまう、中国と日本の対立ということになってしまう。そうではないんじゃないか。むしろ文字と言語という、話す言葉という問題として考えるべきではないか。そこで初めて中国論でも日本論でもなく、読み書きするというのはどういうことかという問いとして、いわゆるこのそれぞれの文化を論じるような文化論の外に出ることができるのではないかということです。
On peut saluer la hardiesse de M. Koyasu qui a choisi de traiter un sujet bien difficile en n'hésitant pas à traiter de points litigieux ou techniques comme le rôle du Kojiki et du Kundoku. Le problème de son étude néanmoins peut déjà se lire dans le sous-titre, l'altérité nécessaire, et apparaît clairement dans le passage suivant. Nous devons désormais considérer les caractères chinois comme une altérité nécessaire au développement de notre langue nationale. Parmi les langues naturelles, il n'en est aucune qui puisse être pure sans jamais supposer une autre langue. Un pareil sous-titre, et cette réflexion sur l'altérité nécessaire, entérinent en effet l'idée selon laquelle les caractères chinois sont bien une altérité, un autre du japonais. Qu'on puisse les considérer ainsi comme un autre absolu provient d'un deuxième problème de l'argument de M. Koyasu, à savoir qu'il utilise de manière interchangeable les termes de langue et d'écriture. En effet, dans la mesure où la langue écrite transcrit la langue orale, avec toutes les réserves que nous avons émises au cours des conférences précédentes sur l'idée de transcription, elle représente un ordre distinct de celui de la langue orale. Elle n'est pas en continuité avec cette langue orale, malgré un certain nombre d'interactions entre les deux termes. Cette discontinuité est due au fait que, contrairement à la langue orale, la langue écrite peut voyager davantage dans le temps et dans l'espace sans changer de forme, et parce qu'elle arrivait toujours quelque part en ayant déjà sa cohérence propre, sans rapport avec la langue orale, elle présentait aussi sans doute le même degré d'altérité à ses usagers chinois, coréens ou japonais. On peut ainsi voir dans l'écriture une altérité, mais ce n'est pas celle d'un autre absolu, simplement celle d'un autre venu d'ailleurs, toujours attaché à un ailleurs. Dire ainsi que les caractères chinois sont l'autre nécessaire de la langue japonaise fait ressortir l'opposition entre Chine et Japon, tout en masquant celle entre les caractères et la langue. Si l'on disait ainsi plutôt que l'écriture est l'autre nécessaire de la langue parlée, et malgré les réticences que l'on peut avoir pour ce terme d'altérité, on aurait sans doute une expression plus pertinente, et en tout cas, une expression moins dangereuse.
最後に、結論だけずっと私日本語で喋ってまいりましたので、結論だけ私がフランス語で喋って後ろに、日本語が書いてありますけれども、それで終わりとさせていただきたいというふうに思います。 今回の講義で私が述べたかったことというのは実はここに尽きているというふうに思います。 C'est l'intégration sur ce qu'est l'écriture et sur ce qu'elle apporte qui compte. L'écriture, bien entendu, c'est transcrire et ne peut exister indépendamment de cette action. C'est à partir de ce point-là qu'il peut y avoir déchiffrement et lecture. Et un questionnement portant sur l'écriture, l'écriture est toujours un questionnement sur le geste d'écrire et le geste de lire. La réflexion sur le monde scénographique est, il est vrai, une réflexion sur les caractères écrits, mais également une réflexion sur le monde tel qu'il est constitué par les pratiques linguistiques qu'impliquent la lecture et l'écriture et comme telle. Cette réflexion n'est pas une réflexion générale sur le Japon ou la Chine. Il me semble que les réflexions sur ce qu'on appelait dans les années 1960 l'école culturelle des caractères chinois n'ont jamais cessé depuis lors d'être des sous-ensembles d'une réflexion générale sur la culture japonaise. Et il me semble que tout en reconnaissant leur mérite et sans cesser de partager des points d'intérêt, il nous faudra dorénavant réfléchir à ces questions d'une manière différente. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous.
Je remercie beaucoup le professeur Saito de cette très belle dernière conférence et conclusion. Nous allons